さんごきげんよう、純子です。いつも聞いてくださりありがとうございます。今回ね、初めましての方もありがとうございます。この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ、1ヶ月ぶりですけども、皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか？いやいや、暑いですね、まだね。はい、日本の夏ってこんなに暑かったっけって感じですよね。いや、確か去年もね、すごい暑かったんですけども、いやいやいや、ありえないぐらい。そうですね、一時涼しくなったんだけど2日ぐらい、そう、またぶり返しましたね。もうちょっと続くみたいなんですけども、もうね、35度6度7度とかって体温より高いわけだから、ほんとね、サウナ状態ですよね。はい、吐く息の温度って、はーって吐く息ね、どのぐらいだと思いますか？はーも、はーの人もいればふーの人もいるけど、一応はーって吐く温度っていうのは体温と同じぐらいだよって言われてます。でも外が暑い時やったら、なんかかかってるのかかってないのか分かんなくて、それぐらい外の気温がそう高すぎて、はーってやってもなんか全然手のひらに感じないぐらいでしたね。はい、これがなぜかふーって吹くと若干温度が下がりますよね。これね、ふー、はーよりふーの方がね、そうそうそう。で、ふーの方が風速が速いから、こう周りの冷たい空気を巻き込むんで、若干はーよりもふーの方が冷たく感じるっていうことらしいんですけども、今日ね、はーとふーやったけど同じでした。外で。ふーってしやってもね、なんかあんまり変わってないんじゃないのっていうぐらい、もう外がやっぱり暑かったんですよね。本当どうにかしてほしいね。もうなんか具合悪くなるっていうか、もう本当に10分いられないですね。もうなんか建物に入った瞬間にもう汗がドーって出ちゃうんで、これはやっぱりね、熱中症にすぐなっちゃうなって感じ、やばいぐらいですね。はい、今日はね、久しぶりにそんな健康について、お話しします。ではコマーシャルどうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道も、ここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあ、それでは、今月はですね、腹圧についてお話しします。腹圧、腹の圧って書くね、そう、腹圧についてのお話しします。でね、あんまりね、こう指導の現場でも、ピラティスとかトレーニングのね現場でも、腹圧についてどうにかしようとかって今まであんまりね聞いたことない方も意外と多いんじゃないかなと思うんですね。そんな、こう、あんまりこう取り出さされてなかったっていうところではあるんですけども、まあ、じゃあまず腹圧って何じゃらってね、もう読んで字のごとくし、お腹にかかる圧なんですね。そう、でこのお腹って、お腹ですけど、筋肉とかじゃなくて、 正しく言うとこのお腹の中空洞のスペースになってて内臓とか入ってますよね。骨がもう背骨しかないから、ここね、あの腹腔内部っていうんですね。腹腔、お腹の空洞、うん、腹腔内部にかかる圧力のことを腹圧、略して腹圧ですね。で、あのまあ大体横隔膜、溝打ち下ぐらいの横隔膜から骨盤底まで、うん、結構広いですよね。で、この腹腔内部を家の中で例えると床が骨盤底筋群になります。で、天井が横隔膜で、壁がね、こう前面の壁から横にかけてが腹横筋って呼ばれる腹筋の一番下にあるインナーで、後ろの壁も背骨に近いところですね、ここに多裂筋っていう背骨のインナーがあります。ここがこの腹内部を支えている筋肉たちなんですよ。はい。で、ここがね、姿勢の良し悪しに大きく関わる場所です。はいはいはいはい。うん、で、よく腹圧あんまりかけると良くないよっていうのをたまに聞く方もいらっしゃると思うんですけども、うん。で、腹圧って自分でコントロールできないんですよ。そう。できないって言っちゃちょっと語弊があんな。生きんだりすると、便秘とかで生きんだりすいて、うって呼吸を止めたりすると、腹圧上がるんですけども、うん、そういう時じゃないとね、自ら下がったりとかってコントロールできないところなんですね。うん、うん、そう。で、このコアのインナーマッスルね、いわゆる壁とか、床とか天井ね、ここがこう収縮することで腹圧が高まるんですね。ある程度一定に高まってくれて、ここが安定することで姿勢を維持できる。背骨の S 字カーブがちゃんと安定して姿勢がちゃんと保てるっていうことなんですよ。うん、でね、逆にじゃあ筋力、ここもうインナー全然使えなくて筋力が低下しちゃうと、コアのこのインナーマッスルが働かなくなるわけなので、そう、腹圧は上がらないし、体の軸がこうブレちゃう、不安定になっちゃう、グラグラしちゃうんですね。で、その機能を補うために他の筋肉、これはほぼアウターですね、アウターマッスルと呼ばれるところを代償的に使うことになるんですね。ここあんまり使いたくないそう。で、ここ使うことになるがゆえに様々なトラブル、膝が痛いとか腰が痛いとか、うん、ぎっくりになったよとか、そういったトラブルになるって言われてます。はい。で、まあ、腹圧が安定するイコール体幹が安定すると思って大丈夫です。そう、体幹っていうのはお腹周りじゃなくて、頭と手、腕、足を除いた胴体の部分ね、ここが体幹って言われるので、うん、腹圧が安定すれば体幹が安定するのと、まあほぼイコール同じだよっていうことですね。そうそう。なので腹圧っていうのは姿勢とか含めた歩いたり立ったり座ったりっていう人の体の動きをね、作り出す土台になってます。もう椅子にここ腰かけてて、右足をちょっと持ち上げようかなっていう、ちょっとこう予備の動きをグッとした瞬間にお腹って力入るんですよ。うん、これが腹圧の役目なので、うん、これがね、どこでそういうセンサーを感じて、どこでこれを支配してるかっていうと、脳幹なんですね。脳なんですよ。そうそう。脳なので、またここの脳幹っていうのは、自律神経でやったね。その自律神経を司る、そうなんです。脳幹なんですよ。またこれか、結局自律神経なのかって感じなんですけども、そうそう、ちょっとね、それはね、置いといてね。そう、だから、腹圧が働かなかったら、筋肉が頑張るしかなくなっちゃうんですよ。そうすると当然疲れる。 だからなんかその腹圧が低下しちゃっている人は自然に楽になるような感覚を求めちゃうんですね、うん、これもねちょっとねやばいですよね。でそのうち本当にこの腹圧が働かないと寝返りすら打てなくなっていくんですよ。あの高齢者の方がもうベッド寝たきりになるのはまさしくこういうことで、そう寝たきりなのでコアが使えない、当然腹圧が安定しない、高まらないってことは働かないから寝返りもできなくなってくる。怖いですよねこれね。そう寝返りしたり座ったり立ったりっていうのは全て全部腹圧があるからできるという仕組みになってます、うん、でじゃあどうやって腹圧をね上げることができるのっていうのは、ちょっとね上げることっていうのはちょっと難しい難しいというか安定させるようにっていうのがいいかな。腹圧って普段些細なことで下がったり上がったりするんですって。これ人間が意識できないで、もう自動制御になってるので、なので、まあ、上げっぱなしじゃやっぱり良くないし、安定をさせるためにどうしたらいいかっていうことなんですね。うん。で、これはね、正常に機能させるためには、意識は必要ないそうです。って思いますよね。私も、これ勉強したときに、意識しないんだと思って、そうそう。だからそこなんですよ。そもそも人間は、こう、姿勢調節のメカニズムで、腹圧を安定させる能力が備わってるんですって。だから寝返り打てるし、立ったり歩いたりっていう体の動きができるわけで、これ意識して動かせるもんじゃないんで、そうなんですよ。無意識でも調整コントロールされてるんだって。で、例えば、赤ちゃんのお腹見たことありますよね。パンパンじゃない？風船みたいにパンパン。赤ちゃんでこうお腹がこう痩せ細ってて線が出てるって見たことないよね。そう、赤ちゃんはもうお腹パンパン、あれはねもう体の中の圧力がもう保たれてる証拠なんですよ。そうだから赤ちゃんって寝返りバンバン打つし、ハイハイできるし、手足をバタバタできるんですね。これね。これは、意識の力じゃなくて、ちゃんと腹圧が正常に働いているからこそできる技。はい。で、そこの寝返りを思い出した。仰向けポジションから、手足を使わずに、もう体幹だけで、じゃあ、うつ伏せになってくださいっていうのを、たまにレッスンでやるんですね。仰向けから、ちょっと手足を持ち上げて、つかないで、体だけでうつ伏せになりましょうって、仰向けからうつ伏せって意外とできるんですよ。ほぼね。じゃあ、戻ります。うつ伏せから仰向けに手足使わないで体幹で戻ってみましょうっていうと、でね、5割の方で、やっぱり無理って、手と足つけばできるけど、手足使えばできるけど、体幹だけじゃ無理って、もう呼吸止まるわって言って、皆さんバタバタしてたのを思い出したんですけども、うん。まさしくこれなんですよ。そう。人間、こう成長していくに従って、やっぱり腹圧もコントロール機能を失っていっちゃう。うん。ってことで、うまく体幹が使えなくなってくる。これね、すごくいいトレーニングなので、ぜひやってみてほしい。フローリングでやると痛いので、布団の上とかね、絨毯の上、ちょっと柔らかいところでやってみてください。手足をちょっと持ち上げて使わないで、仰向けからうつ伏せから仰向け、ゴロンゴロンですね。うん。そうそうそう。そんなんで意識がね、できない？意識は関係ない。じゃあなんで低下するの？っていうことですよね。うん。で、さっき言った些細なことで低下するよっていうので、これはね、やっぱりね、この神経系のスムーズな伝達が成り立たないんですよね。っていうのは、なんか、この脳とか神経のコンディションによって保たれるので、やっぱりこう、ストレス、座り時間が長いとか、 なんか痛みのストレスとか不安からのストレスとか、またはこう運動不足、あと食生活のバランスが悪かったり睡眠不足とか、そんなのがもう関係してすぐに下がっちゃうね。そう、腹圧コントロールが難しくなってくる。だから力を入れたい時にちゃんと腹圧が入らなくなるんです、うん、これ意識して入れるもんじゃないから、うん、自然にコアを使おうかなと思った時に自然にパンって入るものらしいのでね、うん、面白いですよね。そうそうそう、だからね、なんかね、逆に意識して姿勢、例えばね、姿勢を正しましょうって言った時に、大概の方が背筋伸ばして顎引いてとか、じゃあ肩ちょっと後ろに下げて、背中丸くならないでとか、いろいろこう思い出しますよね。でそれね、意識すると脳がね、ストレスを感じるんです。こうしなきゃ、ああしなきゃっていう意識が。そうすると、コントロールを失っちゃうらしいです。腹圧のコントロール。これ面白いですね。これね、意外と研究データって出てるので、そう、意識すれば、っていうか注意されればされるほど意識しちゃうので、そうすると腹圧低下で姿勢は制御できなくなるんですって。これちょっとね、こう絶望的になる方もいるかもしれないんだけども、うん、だからね、意識しないで、そう、なんとなくこう作れるいい姿勢が自然に作れるようなものを自分でも獲得しなきゃいけないんですよ。これトレーニングちょっと必要かもしれない。それはお腹を鍛えることじゃなくて、うん、そうそう、筋肉を鍛えても腹筋を鍛えても腹圧は鍛えられないんですよ。腹圧って鍛えるもんじゃないから。そうなんですね、難しいねこれね。だからまあ脱力して頑張らない、心地よい状態で呼吸がしっかり入る、うん、呼吸を練習するしかないかもしれないですね。ちゃんとした呼吸ができればコアのインナーマッスルがガンって入るんですよ。そうすると腹圧がアンってこう高まってくれるので、動きたい時にコアが安定するって言われてます。そう、なかなか難しいね、これね。そう。で、そんなわけで、そんなこんな腹圧の関係、呼吸の正しいやり方っていうのを、今回ね、10月から11月のちょっと初旬の間、10回ほど、越谷市で、わざはぐというイベントがあって、私10回ほどこの講座を開きます。はい。で、題名がね、一生ものダイエットを成功させる体づくりって打ってんですけど、まあね、別にダイエット関係ないんだけど、ダイエットちょっと入れちゃったのね。ちょっと食いつくために。なのでダイエット目的でない人も全然出ていただいて大丈夫なんですけどもね。はい。そんなわけで90分、3,000円、2回目以降は2,500円。ちょっと資料があるのでね、そんな形でやっていこうかなと思ってます。越谷わざはく2024で検索してもらうとサイトにたどり着きます。はい、そんな感じですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださりどうもありがとうございました。詳しくね、ちょっと知りたいよっていう方は、メールでも結構ですので、ぜひいただければ、こちらから詳細をお送りします。なかなかね、少人数でやるので、一人一人ちょっと見てあげて、その方に合ったやり方っていうのを、ちょっと、覚えていていただこうかなと思ってますので、この機会にね、ぜひ、もし、ごつごつく方は参加なさってください。はい。 今日のまとめはね、腹圧は自動調整ですそう、頭でいろいろ考えて鍛えましょうっていうわけにはいかないというところなんですね。筋トレみたいに鍛えられない、良い刺激を常に送ってあげることが必要になってきます、で、前にちょっとずいぶん前だけど、うつ伏せになって骨盤をこうやってゆらゆらゆらっていうのいいよって言った回があったと思うんですけども、あれまさしくものすごくいい刺激が脳幹に入るらしいんです、そうすると腹圧が常にこういい状態が保てるっていうのを、ね、脳が覚えていくらしいので、 2分ぐらいうつ伏せ、腰回りゆらゆらって、 腹筋のね、筋膜リリースにもなるので、ぜひぜひ朝晩、私は朝は必ず続けてますのでね、痛みとかにもね、結構効果的らしいので、そう、脳にいい刺激を与えて、それをねちょっとやってみてください。はい、そんなわけでまだ暑いですけどね、皆さん元気でお過ごしくださいね。それではまた次回お会いしましょう。